通告に従いまして質問をいたします。最初に待機児童の問題につきましては、前の3名の議員と重複する部分もありますが、女性議員が4名全員この待機児童問題について質問するということは、それだけ重大な問題であると捉えているとのご理解を願いながら質問に入ります。大項目1点目、保育の充実と待機児童問題についてお伺いします。平成24年8月、幼児期の学校教育、保育、子育て支援を総合的に推進するために、子ども・子育て関連三法が成立し、平成27年度からは、それらの充実を図るために、子ども・子育て支援新制度が実施されました。留萌市におきましても、子どもや家庭に必要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与することを目的として、平成27年度から平成31年度までの5カ年計画の留萌市子ども・子育て支援事業計画が策定されました。さらに国では今年度、子育てを支援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えることを目的として、幼児教育、保育を無償化する子ども・子育て支援法改正案を成立させましたが、少子化が懸念される中、時代や制度が変わろうと、保育の本質をしっかりと捉え、さらなる保育の充実を願って、中項目1点目、保育の現状と取り組みについてお聞きします。現在、留萌市には、おきみ保育園、留萌保育園、緑保育園の3カ所の認可保育所があり、その他に留萌市立病院内保育所をはじめ、企業等が設置している5カ所の認可外保育所が開設されています。認可保育所においては、平成21年から10年間を見ましても、入所定数を1割ほど超えて児童を受け入れた年もありますが、市内に2カ所ある私立幼稚園においては、毎年定員に満たない入園児童数となっており、保育所への入所希望が多くなっていることが見て取れます。女性の社会進出や雇用環境の多様化により、保育を必要とする児童が増加し、さらに保育の低年齢化が見られますが、留萌市として保育の現状をどのように捉えているのかお聞かせください。また、留萌市においての保育に対する取り組みについてもお聞かせください。次に中項目2点目、病児保育の実施状況と課題についてお聞きします。病児保育とは、本来病気にかかっている子どもに、保育士、看護師、栄養士、医師等の専門家が保育と看護を行い、子どもの健康と幸福を守るために、あらゆる世話をすることを言います。しかし、実際には子どもが病気をした際、親が就労の継続性を確保するために、一時的に病児の保育がなされているのが現状です。子どもの病気は働いている親にとっては最大の難関であり、夫婦共働きで休みが交代で取れたり、そばに子どもを預けられる祖父母がいる場合などを除いては、病気の子どもを預けて働くことは大変厳しい状況となっています。以前からこの病児保育の問題については、留萌市でも導入できないかとの質問をしてきましたが、今年の2月に病中または病気の回復期にある子どもを就労などのため一時的に保育する病児保育事業が東雲診療所内に開設されました。明るく整備された施設とすぐ隣が病院という安心できる立地において、働くお母さん方にとってとても心強い保育制度が開始されたと受け止めています。対象児童は1歳から小学生までの市内の保育園、幼稚園、留守家庭児童会を利用している児童であり、事前登録や利用する際には 留萌市立病院小児科を受診し、留萌市病児保育事業、病児保育医師連絡書が必要となります。事前登録や仮予約、医師連絡書などの手続きを踏み、1日3名までの病児保育とされていますが、2月の開始から現在までの病児保育の利用状況をお聞きします。また、病児保育を実施してから4ヶ月になりますが、現在の実施状況における課題があればお聞かせください。中項目3点目、待機児童解消対策についてお聞きします。待機児童とは、保育施設に入所申請をし、入所の条件を満たしているにもかかわらず、入所ができない状態にある児童のことですが、北海道の公表によると、道内では昨年4月1日には待機児童数が129人となっており、道内179市町村中15市町村で待機児童が発生しています。また、道内の市だけを見てみますと、赤平市が1人、富良野市が1人、北広島市が5人、稚内市と留萌市が13人となっていました。留萌市内における保育園の過去10年間の待機児童数を見ますと、平成21年から平成29年までは待機児童がゼロという状況でしたが、平成30年には待機児童が13人となり、今年2月末の時点では45人、4月1日時点では38人という驚くほどの人数となっています。今年5月に幼児教育無償化を含む改正子ども子育て支援法が成立したことにより、10月からは3歳から5歳児のいる世帯が、全世帯が無償化の対象となり、0歳から2歳児の場合は住民税非課税世帯のみが対象となります。無償化が始まり、利用者が急増することが考えられ、働きたくても預けるところがないという状態がますます増加する可能性がありますが、わずか人口2万1000人ほどの留萌市において、このように多くの待機児童が出たことの要因を市はどのように捉えているのかお聞かせください。さらに市は待機児童の現状に対してどのような対策を講じているのかもお聞かせください。次に大項目2点目、西海岸線の有効活用についてお聞きします。大御岬から瀬越し、ゴールデンビーチ、浜中にかけて海がすぐそばにあり、波の音が聞こえ、諸安岳連峰の四季折々の稜線が楽しめるこの素晴らしい西海岸線を、以前から私は留萌市の財産だと考えています。例えば、この西海岸線をゾーンと考えて、多くの市民が憩えるジョギングや散歩コースにするとか、全道的なマリンスポーツやレジャーのメッカとなるように推進するとか、オロロンライン釣り大会、落葉日本一や波の花などの写真コンテストの開催など、留萌の財産を最大限に活用することが可能だと考え、中項目1点目、観光資源としての活用についてお聞きします。平成15年に作られた20年後を目標とした留萌市の都市計画に関する基本的な方針である留萌市マスタープランでは、海辺のふれあいゾーンとして、大御岬、ゴールデンビーチ留萌、浜中海水浴場など、上川育ち県の前浜として、市民が誇りを持てる交流の場づくりを図ります、と明記されています。さらに翌年には、留萌海岸 CCZ 整備計画として、ゴールデンビーチ南側と北側に、3基の突堤と全長 1km の新たな人工ビーチが、東北一の海水浴場として全面使用が開始されました。留萌市はその後においても、海水浴場としてゴールデンビーチには、監視塔やトイレの整備、 さらには週末には海岸花火を実施するなど、観光振興事業に力を注いできました。しかし、ゴールデンビーチを西海岸線一帯としたゾーンとして捉えた取り組みはなされておらず、海岸線の周辺の景観は観光地とは言い難い現状となっています。素晴らしい景観が望める大御岬から浜中海岸までの西海岸線について、留萌市では観光資源としてどのように活用しているのかお聞かせください。また、今後どのように活用していくお考えなのかもお聞かせください。中項目2点目、大御岬の整備計画についてお聞きします。留萌市の観光地では、大御岬への入り込み数が昔からダントツトップであり、夏はカニ釣りなどに興じる多くの観光客で賑わっています。また、大御岬から海に沈む夕日は美しく、素晴らしい景観をカメラと目に焼き付ける人が道内外から集まり、狭いキャンプ場は夏の間は旅行客で賑わっています。しかし、大御岬のトイレや駐車場、道路沿いの柵や花壇などの老朽化が進んでおり、整備がおろそかになっている状況となっています。留萌市観光振興ビジョン2018におきましても、観光施設の老朽化対策として、大御岬海浜公園、沖見海浜公園、展望台休憩施設等の施設は、災害による破損や老朽化が進んでおり、観光客の満足や安全、安心を確保するためには、適切な維持管理や更新、整備を図ることはもちろんのこと、施設のバリアフリー化や外国人観光客に対応するトイレの様式化など、観光客にとって魅力ある施設の整備を検討することが必要とされると明記されています。大御岬は留萌市の景勝地として、年間を通して多くの人が訪れる観光スポットなのですから、留萌市としては観光客を失望させないように適切な整備を行うべきだと考えますが、今年度実施する大御岬の整備内容についてお聞きいたします。さらに次年度以降の整備予定についてもお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、保育の充実と待機児童問題についての中で、中項目1点目、保育の現状と取り組みとして、留萌市として保育の現状をどのように捉えているか、また、どのように取り組んでいるのかについてのご質問でございますが、保育の現状につきましては、女性の社会進出や雇用環境の多様化により、低年齢児からの保育需要に対応できる環境整備が必要と考えております。また、支援を必要とする児童の保育など、多様化する保育ニーズへの対応が求められており、幼児教育、保育を希望する保護者の子どもたちが、質の高い幼児教育、保育サービスを受けられる環境の充実に向けて、さらには幼児教育、保育及び地域の子育て支援の充実、質の向上を図るため、子ども・子育て支援新制度の推進が必要と考えるところであります。市といたしましては、子ども・子育て支援法に基づく、平成27年度から5年を一期とする、留萌市子ども・子育て支援事業計画に基づき、発達段階に応じた質の高い保育の提供に努めるとともに、国の 幼児教育無償化の推進に対応した幼児教育を希望する保護者の経済的負担の軽減事業も継続し、保護者の多様な幼児教育・保育ニーズに対応できるよう、令和2年度から始まる次期計画の策定に取り組んでいるところであります。次に、中項目2点目、病児保育の実施状況と課題として、現在までの利用状況と実施状況の課題についてのご質問でございますが、病児保育事業につきましては、病気または病気の回復期にあって、入院治療の必要はないが、集団保育及び保護者の就労等により、家庭内保育が困難な児童を一時的に保育することにより、児童の健全育成と保護者の仕事と子育ての両立を支援することを目的とするものであります。国の病児保育事業実施要項に基づき、留萌市立病院に隣接する旧留萌学習センター内に病児保育室を確保したことにより、懸案であった人材確保も可能となり、2月21日から運用を開始いたしました。保育時間等につきましては、土日祝日を除く午前8時から午後6時まで、利用定員は3名、利用料金は無料であります。現在までの利用状況といたしましては、3月は1名、2日間の利用、4月には1名、3日間の利用があったところであり、満1歳から小学生までの46名の登録をいただいております。実施状況の課題につきましては、全国全道的には利用件数が伸びていないという実態にあり、これには大きく2点の課題があると言われております。1点目は、多くの自治体では、前日の予約制で利用は翌日となり、当日の利用ができないこと、2点目は利用料の負担感であり、道内の多くの自治体の利用料は1日2000円であります。病児保育事業の運用開始にあたりましては、これらの課題をクリアし、多くの子育て世帯に利用していただくことを念頭に、病児保育室が医療機関に隣接していることに加え、保育士の常勤により当日の利用も可能とし、保護者の負担軽減を考慮し、利用料を無料としたところであります。病児保育事業は安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに寄与するものであり、児童の健全育成と保護者の仕事と子育ての両立を支援するセーフティーネットの一つとして機能しているものと考えております。次に中項目3点目、待機児童解消対策として、今年度の待機児童の現状とその要因、またどのような対策を講じているのかのご質問でございますが、今年度の待機児童の現状につきましては、4月1日現在において、38名の待機児童が発生し、5月末の時点では35名となっているところであります。その要因といたしましては、保育士不足により、定員に余裕があるにもかかわらず、受け入れを制限せざるを得ず、待機児童が発生している状況にあります。保育所を運営する社会福祉法人、留萌保養会におきましては、障害のある子どもの受け入れや、0歳から2歳までの低年齢児の利用ニーズの高まりの中で、保育士数が平成28年度は43名、平成29年度は39名、平成30年度は34名、 令和元年度は30名で推移しており、退職する保育士の採用補充が追いついておらず、入所を希望する児童数に対応できる保育士数を確保できていないことが、待機児童発生の要因の一つであると考えております。市といたしましては、留萌市保育所の利用に関する規則の改正により、法人への潜在保育士の採用が整うなど、保育士の確保に向けて取り組んでまいりましたが、今後も法人とともに保育士募集の周知や潜在保育士の情報収集に努めるとともに、留萌高校の協力をいただき、在校生、卒業生とその保護者に対しての周知など、保育士確保に向けて引き続き取り組んでまいります。次に、大項目2点目、西海岸線の有効活用についての中で、中項目1点目、観光資源としての活用として、黄金岬から浜中海岸までの西海岸線を観光資源としてどのように活用しているのかについてのご質問でございますが、毎年多くの来訪者がある黄金岬やゴールデンビーチなどは、留萌市の大きな観光資源の一つであると認識しているところであります。近年におきましては、観光施設の指定管理者であります留萌観光協会とともに、さらなる来訪者の取り組みのため、黄金岬におきましては、地元の漁業者の方の協力による漁業体験イベントの実施、ゴールデンビーチにおきましては、市内の関係団体との連携により、ビーチバレーボール大会、ビーチスポーツフェスティバルなど、砂浜を活用したイベントの誘致及び受け入れに取り組んでいるほか、海水浴に来られた方に対しては、海の家などの売店の設置や、キャンプ器具貸し出しなどのサービスの提供、週末の海岸花火の打ち上げなど、西海岸線の観光施設を活用した事業を実施しているところでございます。今後の有効活用につきましては、留萌観光協会をはじめとした関係団体との連携によるキャンプイベントなど、新たな取り組みを実施しながら、観光資源として西海岸線の活用を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目。黄金岬の整備計画についてとして、今年度実施する整備内容と、次年度以降整備予定についてのご質問でございますが、今年度におきましては、すでに南側トイレ及び監視所を解体し、観光シーズンが終了する9月以降に、オレンジハウスを解体することとしており、新たに建設を予定しております施設の実施設計につきましては、今議会に補正予算として計上させていただいており、それに基づく施設の建設工事を12月議会において債務負担行為の議決をいただき、来年の本格的な観光シーズンまでに整備を進めてまいりたいと考えております。新たな施設の概要といたしましては、オレンジハウス解体跡地に木造平屋建てで男女トイレのほか、多目的トイレの設置を予定しており、実施設計の段階で休憩施設などの整備も検討してまいりたいと考えております。市といたしましては、今年度解体した施設跡地の利用、利活用を含め、黄金岬海浜公園の整備につきましては、指定管理者など関係する団体と協議を進めてまいりたいと考えております。以上です。
後ろ議員。
はい。では再質問に入らせていただきます。まず保育の現状と取り組みについて何点かお聞きしたいと思います。 ただいま市長からのご答弁で、女性の社会進出や雇用環境の多様化により、低年齢児からの保育需要に対応できる環境整備が必要だということでしたが、具体的にはどのような環境整備を考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
市長。
お答えいたします。この女性社会進出における雇用環境の多様化による保育の必要性ということで、まず児童数が増えるだろうというふうな形の中で、現状としては、保養会が維持する3つの施設においてですね、まずは保育士がこのような現状になるということを、やはり想定されてなかったということが掲げられるというふうに思います。ただ、しかしながらそうは言っても、このような形で保育士の減少が起きたことによってですね、やはりその受け入れ側が現状にのその女性の社会進出に伴う子育て環境を、なんていうか維持できていけない状況にあるというこの実態を踏まえて、今後市としても小規模施設等の施設充実に向けてですね、検討していくということで、前回の議会においても答弁をしていたところであります。今後この一時小規模施設がですね、充足することによって、今後の待機児童の環境が変わってくるのではないかというふうに思っておりますが、やはりその中でさらに、保育士の、環境整備を図っていかないと、なかなか小規模施設で対応できるというものではないというふうに、考えているところであり、今後保養会とも協議しながらですね、対応をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、環境整備につきまして、市長はいろいろと考えていただいているということで分かりました。それでは、次に、現在留萌市は平成27年から5年を一期とする留萌市子ども子育て支援事業計画に基づき、発達段階に応じた質の高い保育の提供に取り組んでいるとのことですが、現在取り組まれている質の高い保育とは具体的にどのような内容のものなのか、お聞かせください。
市長。
この質の高いというのは、要するに、障害児を取り扱うとかですね、今までなかったものを留萌市としてはやはりその状況に応じて対応していくということで、また保育時間のですね、要請にも応えて時間延長を図るなど、また保育士の環境については国が指定する加配についても対応するなどですね、現状としてはしてきたという認識をしています。ただ先ほども言った通り、この5年間の中で起きた事実として保育士が減少したという事実に対応してしきれてないというのが現状だというふうに私は思っているところです。以上です。
後ろ議員。
留萌市は留萌市単独で行っている保育料無償化などの保護者の軽減事業も継続しながら来年度から始まる次期計画の策定に取り組んでいるということですが、現在の子ども子育て支援事業計画との違いとか特徴などをお伺いしたいと思います。
市長。
計画との大きな違いというのは何度かも話している通り、当初その保育士の数というのを現状対応できるという計画で進めてきてますから、当然その5年間の中でですね、その2年前から保育士が急に減少していってる状況に対応しきれてないというのが先ほどからの 答弁で触れさせていただいていることです。以上です。
後ろ議員。
来年度から始まる次期計画のと今の子ども子育て支援事業計画との違いとかをお聞きしたんですが、教えていただけますか。特徴とか違い、特別な違いとかがあったらお聞かせください。
市長。
大きな違いというのは、要するに受け入れ側の問題をこの1年間ないですよね、その中でどのような対応をしていくっていうのが次期計画に盛り込む内容になろうかと思います。以上です。
後ろ議員。
はい、わかりました。では次、病児保育の問題について質問させていただきます。留萌市の病児保育は当日の利用可能ということと利用料を無料にしているという2点の大きな課題をクリアしていると市長おっしゃいましたが、その割には利用件数が現在までに2件という実態になっております。利用件数の低い要因を市はどのように捉えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
非常に、難しい質問になろうかというふうに思います。利用実態がないことは私は逆に言うといいことだというふうに思っています。基本的にはやはりお母さんが子どもの面倒を見るということがやはり子どもの教育にとっては必要なこと、ただ預かる、どうしても預けなきゃならないという状況に至ってないというのが現在の状況というふうに私は思っているところで、これは実態調査等をしていかないとですね、最終的には正解というのはないのかなという気はしてますけれども、現状としては今利用をする必要がないということで、今の実績になっているというふうに考えるところです。以上です。
後ろ議員。
現在病児保育に登録している子どもの数は幼稚園、認可保育所、認可外保育所の未就学児が35人、留守家庭児童会の小学生が11人の合計46人とかなり少ない登録となっております。今年度待機児童となっている児童もせめて病児保育を利用できないのかお聞きいたします。
市長。
この待機児童になっている児童というのはすで、に保育の必要性があるという認定を受けてますので、病児保育の利用というのはですね、登録すると利用していただくことができるということです。
後ろ議員。
待機児童も病児保育を利用できるということが分かりましたが、利用できるのなら大変親も助かりますので、待機児童の保護者はこのことをまだ知らないと思いますので、病児保育を利用できるということを早急にしっかりと待機児童の保護者に説明すること必要があると思いますが、いかがでしょうか。
市長。
病児保育の方が登録すると利用できるというところまではいいと思うんです。だけども今待機児童になっている方の実態ですよね、実態として子どもをどうしても預けなきゃならない状況にあるかないかということが一つの問題なんで、待機児童の方が親に預けてて仕事をしているという場合はこれは問題ないことかなというふうに思います。ただ当然その親の事情だとかいろいろな条件があってそういう最終的に預かるという状況になろうかと思いますんで、その現状として預けることは可能なんで、だからといって何でもかんでも預けれるということでないということだけ理解をしてください。
後ろ議員。
かなり理解するのが難しいと思いますが、それでは病児保育を利用するための流れとして、まず事前に登録申し込み書を提出しておく必要があります。次に利用しようとするときは 電話をして利用希望と空き情報を確認します。次に留萌市立病院小児科を受診し、医師連絡書を作成してもらい、再度病児保育室に電話をして本予約となります。しかし留萌市立病院小児科は月水金は午前8時15分から11時、午後1時から3時までですが、火木は午前8時15分から11時までしか診察できません。市立病院では診療時間が限られており、どうしてもその時間内に医師連絡書を作成してもらうことが困難な場合もあると考えられます。市立病院以外の個人病院の内科などのかかりつけ病院でも医師連絡書を出してもらえるようにすると、もっと病児保育が利用しやすくなり、助かる保護者が増えると思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
病児保育事業につきましては、なるべく利用しやすい体制ということで、今言われたことに関しては、市立病院においては、救急においても利用書を発行することができますし、個人病院においても利用書を出していただくことによって、病児保育事業を、失礼しました。まず市立病院では救急で対応できるということでご理解をしていただきたいと思います。
後ろ議員。
それではもう一度同じ質問させていただきますが、市立病院以外の個人病院の内科などのかかりつけ病院でも医師連絡書を出してもらえるようにすると、もっと病児保育が利用しやすくなり、助かる保護者が増えると思うということを市長に聞きたかったのですが、もう一度市長のお考えを聞かせてください。
市長。
現在ですね、留萌市内のかかりつけ医においては、小児科医という科がないと、しかしながら内科病院において見ていただいているという事例も聞いているところです。今後個人病院から私立病院に紹介をしていただいて、そこで私立病院で受診を受けて見ていただくという流れになろうかと思います。以上です。
後ろ議員。
私立病院の診療時間があまりにも短すぎて、そこを保護者の方をどういうふうにクリアしていけばいいのかなということが疑問なんですが、個人病院で見てもらって、さらにまた市立病院で見てもらうってことなんでしょうか。
市長。
その件に関してはですね、やはり市立病院が救急指定になっているということで、それを対応できるということでご理解をしていただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、わかりました。では以前病児保育の保育室を見せていただきましたが、東雲診療所1階の奥の部屋で、生活空間としては大変過ごしやすくなっているように感じました。また病児保育を行う保育士は専門に常駐でいると先ほど市長はおっしゃいましたが、1ヶ月に2日か3日間しか利用がなかったのですが、常駐の保育士は病児保育のない場合はどのようなところでどのような仕事をされているのかお聞かせください。
市長。
お答えいたします。現状ですね、始まったばかりということでご理解をしていただきたいんですけども、当然それに、今までやったことのない病児、保育事業ということで、対応について整理をしていただいているというところです。やはり、今求められている保育という資格者の中で考えると、非常に私どもとしても、まずは病児保育の事業にある程度整理をつけた段階でローテーションなりを考えていけるいくべきかなというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
病児保育専門の保育士は1ヶ月のうち、今回3月と4月は2日とか3日しか利用がなかったのですが、 それでもずっと毎日病児保育所にいる形態となっておりますが、予約制の利用がないときは、例えば認可保育園で働いていただき、少しでも待機児童が解消に向けた可能性を探ることはできないのか、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まず、法的な現状においてはですね、留萌市職員が民間のところに行くということはちょっと考えられない。で、留萌市が直営でやっている場合ですと、先ほど言った通りローテーションなりで回すことが可能になります。現状としては、なかなか、私もそのできないのかいろいろ模索をしたんですけども難しいということで、現状としては今の児童センターの勤務ですとか子育て支援事業 に関わるスタッフとして活用していくというのが現状になろうかと思います。以上です。
後ろ議員。
はい、わかりました。それでは次、待機児童解消対策についてお聞きします。留萌市では2月末現在では待機児童数が45人でしたが、4月1日現在は38人、そして5月末時点では35人と10名の待機児童が解消されております。この10名の待機児童が解消されたということは大変大きなことだと思いますが、市としてはどのようにして10名の待機児童が解消したのかお聞きしたいと思います。
市長。
ですね、このことに関してはまず幼稚園で2名、預かりができる、それと先ほども答弁しているかと思うんですけども、4月5月で、保育園に3名が就職したということで、トータル10名が解消できたというふうに確認しているところです。以上です。
後ろ議員。
4月5月で3名の先生が増えたということは大変喜ばしいことだと思います。待機児童の要因は保育士不足ということでしたが、保育士不足の要因は退職する保育士の補充が追いつかないということのご答弁がありました。過去10年間において保育園を辞職した保育士数を伺ったところ、平成21年度から平成28年度までは市として把握していないとのことでしたが、平成29年度は7名、平成30年度は8名という離職者となっております。平成30年度の全保育士数が30名ですので大変多い離職者数となっていますが、市として把握している離職の要因は先ほど市長が答弁された結婚、妊娠、転勤、キャリアアップ等、先ほど答弁されていましたが、他に離職原因はないのでしょうか。
市長。
私どもで確認している状況としては、今言われた点ということで、それ以上については聞き取り等においてもなかったというふうに聞いているところです。以上です。
後ろ議員。
それでは例えば保護者の方からの保育所に対する市への意見とかクレームなどは1年間でどの程度ありましたか。
市長。
クレームについてはないということでお聞きしているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、離職率の高い職場には何らかの離職する要因があると考えられますが、職場内で職場環境に対するアンケートや指導は行ってきたのかお聞かせください。
市長。
基本的にはですね、社会福祉法人という一事業所ですから、私どもとしてできる範囲っていうのが あろうかと思います。先ほども言った通り、聞き取りでしかないということでご理解をしていただきたいと思います。
後ろ議員。
例えばこの保育所に入園するのは市長の方でのお名前の方で出されると思うんですよね。例えば保育所に入れたことを待機児童になった子はどのような基準で決まるのかということなんですが、 留萌市保育所の利用に関する規則によりますと、保育の利用を希望する保護者に対して、市長が保育の利用指数と保育の調整指数を合算した点数により調整し、点数の高い順に入所を認めることになっておりますが、留萌市独自の入所をするための調整指数などがあればお聞かせください。
市長。
現状としてはですね、これ国の基準に基づいて、利用指数という形で、点数を入れて、やはり公平な形でですね、現在、進めているところでございます。以上です。
後ろ議員。
認可保育所に入所できない待機児童のうち、保護者が育児休業中であるなどの理由で集計されない児童を隠れ待機児童と言いますが、留萌市の場合、この隠れ待機児童は一人もいないのかお聞きします。
市長。
一応ないというふうに確認しているところです。以上です。
後ろ議員。
平成25年、国は待機児童解消加速プランで待機児童ゼロに取り組んできましたが、待機児童の解消にはならず、平成29年、新しく子育て安心プランに取り組み、平成32年度末に待機児童ゼロを目指す方針です。この子育て安心プランの中で、保育人材確保として、保育士等の処遇改善やキャリアアップの仕組み、保育の業務負担軽減のための支援などが盛り込まれておりますが、留萌市としては新たに保育士確保のために、具体的にどのような取り組みや支援をこれからお考えなのかお聞きします。
市長。
支援策につきましては、留萌市という形よりも、先ほどもご答弁をしております、社会福祉協議会だっけ、北海道の就学資金の状況を活用させていただくということで、他にはですね、当然その学校等の訪問も行いながら、人材確保に努めていく、これも保養会と一緒になってですね、この不足数に対応できるような対応、数の対応をしていきたいと考えているところです。以上です。
後ろ議員。
留萌市立病院内保育所の入所資格は、市立病院に勤務する看護師等の2歳児までの子で、保護者の利用職種は医師、看護師、作業療法士、臨床検査技師などとなっており、病院の事務で働く保護者は利用ができません。現在17名の児童が利用していて、6名の職員が働いておりますが、この病院内保育所に事務で働く保護者の子どもが入所できるようになると、保育所から病院内保育所へ移るため、何名かかもしれませんが待機児童が保育所に入れる可能性が出ますが、市のお考えをお伺いいたします。
市長。
認可外保育、託児保育という形で、現在、進めておりますから、当然その、理屈としては分からないわけではないんですが、やはりその当然その保育士の確保につながることでもありますし、またその0歳児から2歳児までの対応などですね、当然そういうことも出てきます。現在0歳児については対応してない、1歳児と2歳児について対応しておりまして、3歳児以降は現状としては保養会や幼稚園に預けているというのが実態です。以上です。
後ろ議員。
現状としては不可能ってことで理解してよろしいんでしょうか。
市長、
市立病院の事務部長に答弁をさせます。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。市立病院の院内保育所につきましては、看護師と医療職のですね、人材確保のための事業所内保育所として開設をしておりまして、現状では医療に携わる、直接携わるですね、資格者ということになっておりまして、基本的には看護師が多いんでございますけれども、その他にも医師も利用できますし、他の医療技術者も利用できるんですが、事務については一般的な法人の保育所を利用していただくことでですね、ただこれは院内で決めている現在の状況でございますので、今後状況に応じてはですね、検討することになろうかというふうに思っておりますが、ただ今現在はこの保育士のですね、不足の問題で法人の方で定数には満たない状況だけど待機が出ているという状況ではありますけれども、これがそうでなくなったときにですね、病院の方の保育所で病院の職員だけは事務でも預かれるということになってしまうと、そこは民意を圧迫という可能性も出てきますので、慎重にですね、検討はしなければならないものだろうというふうに思っているところでございます。以上です。
後ろ議員。
待機児童が何十人も出ているということですので、ぜひ検討はしていっていただきたいと思います。では次に西海岸線の有効活用についてお聞きいたします。まず観光資源としての活用なんですが、ゴールデンビーチは冬の間は市民雪捨て場として多くの市民の冬の生活を守っております。しかし3月の雪解け後からはゴールデンビーチはじめ西海岸線一帯は海から漂着したゴミが散乱し、プラなどの軽いゴミは植樹帯に植えてあるハマナスに引っかかって ひどい状況となっております。この4月に入り、ジョギングや散歩をする市民が多くなり、観光客も来始めてもこの悲惨な状況が続いております。市民ボランティアなどが4月から活動を始めておりますが、雪解け後の散乱しているゴミや漂着ゴミは市が1年に1度実施しているゴミゼロの日よりも前倒しにして、せめて4月の連休前に実施するなどの何か取り組みができないのかお聞かせください。
市長。
西海岸線のゴミの散乱ということで、まず一つ整理させていただきたいのは、雪捨て場に対しては、事業者が雪解け後ゴミ清掃などを行っていただいている状況です。で、当然その今市においてもですね、清掃活動というのをですね、ゴールデンウィーク前に実施したりしているところで、なるべく天候などですね、いろいろな条件に応じて対応していきたいなというふうに思っています。またですね、ちょっとこれは情報提供になりますけれども、先般、私が加入している地域から森、里、川、海のつながりの回復に取り組む首長の会というのがありまして、これは環境省がバックアップしている団体なんですけれども、現在、プラスチック戦略と海洋プラスチックに対するさまざまな施策というのも環境省から出ている状況ですから、こういうのも活用しながらですね、何かできることがないか、ただこれは今本当に先週聞いてきた内容のことですから、今後勉強してですね、何か活用できるものがあれば活用しながらですね、やはりきれいな海岸を目指していきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
海は留萌の財産だと私は思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。では次に瀬越や浜中海岸には観光シーズン以外の季節にもサーファーや釣り人が多く訪れています。留萌市民以外にも全道から留萌に集まるサーファーや釣り人たちのためにトイレなどの施設の整備対策を取ることにより、さらに留萌に来てくれる人が増えると思いますが、年間を通しての海岸の整備対策について市長はどのように考えているのか、お考えをお聞かせください。
市長。
観光ということで考えていくと、そのトイレについてはですね、各浜中、 ゴールデンビーチ、黄金岬という形ですね、4月から、10月中旬まで5箇所まず開放しているという状況になってます。またシャワーについてはゴールデンビーチの北南の2箇所で、まあ、7月8月の海水浴開設期間中ということで、開設をさせていただいているところです。まあ、サーファーの愛好者の方からはですね、シャワーについて、どうなのかという問いをさせていただいたところですね、彼らは、波を求めてくるということで場所の限定をしてなくて自らが簡易シャワーを持参して歩いているということで、あえてシャワー等の施設の有無というのがその波に乗りに来る場所の選定にはならないということをお聞きしたところです。以上です。
後ろ議員。
それは多分私が知っている中ではほんの一握りの方だと思います。私いつもビーチでサーファーとかが何十人もいたりするときに常に行って話したりしているのでそれは本当一握りの方だと思いますがそういう方がいてもいいとは思います。ただそのシャワーをつけてほしいとかではないんですが今市長が浜中とおっしゃいましたので第二浜中の方なんですが平成25年の冬には旧浜中海水浴場これ第二浜中の方なんですが50台ぐらいの車が集合し東北地区サーフィン大会が開催されました。年間を通じて留萌 の旧浜中海水浴場とあと瀬越がサーファーのポイントになってますので波を求めて本当に全道各地からサーファーが集まっております。留萌の波を楽しむために訪れているサーファーが一番困るのがトイレの問題です。幸い第二浜中バス停前には現在閉鎖中のシャワー付きの着替えのできる立派なトイレがあります。せっかく設備として残っているのですから少し手を加えてサーファーや釣り人あるいはウォーキングの方々に開放すると大変喜ばれ留萌の町を PR することができると思いますが市長のお考えをお聞かせください。
市長。
このトイレのことに関しましては、まあ、私も担当の時に英断を下しているところです。やはり、求めるところにあるのは当然だと思います。しかしながら留萌市の財政状況を含めていくとですね、全くなくしたわけじゃなくて浜中については3箇所あったトイレを1箇所残してですね利用できるようにしているということも含めて、ご理解をいただきたいというふうに思っております。
後ろ議員。
それでは市長はその第二浜中に現在使われていないトイレこれは結構立派なんですがそれは今後どのようにするお考えなのかお聞かせください。
市長。
現状としてはバス停として活用させていただいております。やはり、そこを開放するということになれば、かかる管理費また清掃費、そういうことに、経費がかかってくるということで先ほども言った通りある程度財政状況の中で英断を下してきているわけですからやはりその、管理する人またじゃあそれ利用する人から経費をいただいてそれで管理経費が出てくるようなシステムであればある程度開放することが可能かと思いますがしかしながらコストパフォーマンスを考えるとかなり無理があるのかなというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
バス停として使われておりますが大変汚れておりますが、これからもバス停としてだけ使っていくってお考えなんでしょうか。
市長。
これはですね、やはりまたさらに地域とも協議をしていくべきことだというふうに私は思いますが、現状としてはバス停という形で利用していくということになろうかと思います。以上です。
後ろ議員。
はい、地域の方と相談してってことなんですが、その市長にお聞きしたいのは、将来におきまして中西市長は 西海岸線一帯の海辺をどのように使いたいのか、どのような形にしたいのか、ビジョンがあればお聞かせください。
市長。
留萌市としてはですね、やはり、ゴールデンビーチ、黄金岬、まあ、ここで、やはり安全に、遊んでいただく、観光客に来ていただくということが、まず、計画として、求められているものだというふうに思っております。現在の浜中海浜中海浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜 味で、親しむということは、まあ、あの限られたものでしか利用できないというふうになっております。しかしながら、今も皆さんで、清掃活動をされたりですね、やはりあの海岸線全部を捉えて、行くと、日本は島国ですから、全国的に全部をやっていかなきゃならないということになりますが、やはり留萌としては、なるべくゴールデンビーチ、黄金岬にやはり経費をかけていくということに、計画としてはなっていくというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
ただいまの黄金岬の名前が出ましたので、じゃあ黄金岬についてお聞きしていきたいと思います。昨年市長は担当の課の方々と黄金岬の現状を端から端まで歩いて見て回ったとお聞きしております。ご自分の目で見て歩いて、留萌市の観光客入り込み数を誇る黄金岬の整備の必要性を感じたのではないかと想像いたしますが、市長としてこの黄金岬に対してどのような感想をお持ちになったのかお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、あの黄金岬につきましては、あの毎年ですね、まあ、10月以降の波浪等によってですね、かなり公園部分が壊れたり、また時には橋が流されたりとか、毎年さまざまな状況になっているというふうに把握しているところですが、やはりそれに、そういう状況においてもですね、市としては修理をしながらですね、あの黄金岬を活用している状況です。まあ、あの今後黄金岬の中でも限られた場所になろうかと思いますが、やはりメインの公園のある場所、それと以前まあプールがあって駐車場がある場所等をですね、今後も活用していきたいと考えているところです。以上です。
後ろ議員。
すいません、その例えばそのどのような活用していくのか、その具体的に考えていることがあれば教えてください。
市長。
留萌市としてはですね、あの海浜公園としてですね、やはりあの先ほどもお話ししましたけども、安心安全で遊べる場所ということで、まあ、それがどういう形になるのか、あの海に入るということではなくてですね、やはりその磯辺で楽しむ、ようなことをですね、していくべきかなというふうに思ってますし、夏場においてはあの漁業者の協力により、ウニ取り体験などできることを、このようなことをですね、留萌の子ども、また地方から来る子どもたちに提供して、そして安心して遊べる環境というのをご理解をしていただきたいなというふうに思っています。これもちょっと私の経験でお話しさせていただきますけれども、これも私が担当しているときに大変悲しい事件が起こりました。それは旭川から来た方々が、あの黄金岬の離れ岩と言われるところで、 朝を迎えようとしたところ波によってさらわれるという事件がありました。やはり、海岸を知らない、子どもたちにもですね、海という楽しい場所と危険が背中合わせにあるということをやはり私は教えていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、ただいまの海浜公園ということで、安心安全で遊べる環境ということを、市長はおっしゃいました。夏の期間に訪れる多くの観光客のために、安心安全を求めるのであれば、大御岬駐車場の整備について、これでいいのかなと私は思っております。人が多く集まる観光地では夏の間だけでも駐車場へ誘導するための警備員がいます。ゴールデンビーチの駐車場にも駐車場へと誘導する警備員が北と南に配置され、スムーズな車の誘導がなされています。夏の土曜日日曜日などの大変混雑する大御岬の車道にも警備員を配置し、車を駐車場へ誘導するなどの整備をし、観光客の安全安心を確保する必要があると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まずゴールデンビーチと大御岬の違いというのは有料か有料でないかということだというふうに思います。私はやはり営業される方が要するにそのために有益に誘導するということも必要なことだというふうに思います。しかしながら行政としてそこまで市民の税金を投下してできるのかということも私たちは考えていかなきゃならないというふうに思っています。ですから現状としてはあるべき姿の中で何とか市ができること、誘導看板をつけるだとか、そういうことで来る方に協力してもらうことが一番利用につながるんじゃないかなと思います。これ有料にするというのも一つの考えになろうかと思います。どうしても何かをするというときには経費がかかる。その経費というのはやはり 税金を投与する。じゃあその税金を 50-50 で受益の負担をしてもらう、そういうこともやはり考えていかなきゃならないということをご理解をしていただきたいと思います。以上です。
後ろ議員。
有料と無料の違いについて市長おっしゃいましたが、大御岬に設置しているキャンプ場は無料ということで、長い間このキャンプ場に滞在する方がいます。また自分の車の洗車や水を出しっぱなしにしたり、夜遅くまで騒がしいなど、公共の施設としての使い方が非常識な状況です。これはキャンプ場としてのルールが確立されておらず、無料の上に管理人がいないために生じる問題だと私は捉えております。この大御岬のキャンプ場におきましても、観光客に安心して楽しんでもらえるシステムに変えていくべきだと思いますが、市長のお考えをもう一度お聞きしたいと思います。
市長。
私もそう思います。でそのためにどうしていくのかということが、大切なことで、現状としてはですね、観光協会、管理指定管理をしている観光協会に、がよし、例えば長期滞在の自粛を求める文章を近くに貼るなど、またキャンプに来られている方に文章を配るなどしながらですね、行っているという状況です。現状としては今確かに過去長期滞在をしてた人がいたということは聞いてます。しかし現在ではそういう人がいないということも確認しているところですから、やはりお互いにやっぱりこの近所から迷惑だと言われてくるとですね、私どもとしても利用制限をせざるを得ない。要するにあそこに黄色いテープで使用を制限するようなこともしていかなきゃならないという行政として行っていくべきこと、また少しでも近隣の方に協力していただいてですね、実は私は有料のキャンプというのも考えておりましたが、なかなか有料をするために協力を をやはり観光協会なりに求めていくということを考えていくとですね、経費がかさむということも含めて現状にあるということです。まあ、今後どうしても問題が発生するようであれば、しかるべき措置を考えていくということも検討しているところです。以上です。
後ろ議員。
せっかくオレンジハウスのトイレを壊したり、大御岬の環境について市長は力を入れ始めていると私は思っております。来年度にかけ、ま、なりますと新しいトイレ設備も完成することですし、まあ、それに休憩施設も作るかどうかという討論も始まると聞いております。この大御岬のキャンプ場につきましても、ぜひこの機会に、まあ、市と指定管理の観光協会と、それと近隣の方たちで一生懸命話し合って前に進んでほしいと思います。どうかよろしくお願いいたします。では次に、1988年、ふるさと創生事業の1億円で作られた大御岬のライトアップ施設は現在使われておらず、鳥の糞や錆で景観が損なわれております。長い間健全化計画の中で手をつけていなかったという実態でしたが、今後ライトアップ施設をどのようにするお考えなのか、今一度市長にお聞きしたいと思います。
市長。
当然その今後の計画の中で取り進めていくものと考えておりますが、現状としては正面にある遊歩道だけが活用されている状況だというふうに思っております。まあ、今後はですね、撤去も含め、また撤去後の道路照明等の検討もしていかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
よろしくお願いいたします。夏の混雑期に売店近くの道路にロードコーンを設置して路上駐車の防止をしていますが、道路の両側にコーンを置くと道路が狭くなり、さらにコーンを置いても、そのコーンを置いても車を止めて、さらに道路が狭くなり通行がままならない状況となっております。せめて観光客が多い夏の間だけでも店側のにはコーンを置かず、海側だけにコーンを設置すると、まあ、海の家の買い物とかも便利で、その観光客の流れもスムーズになると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
このロードコーン問題につきましても十分警察と協議をしてこのような結果になったということをご理解いただきたいと思います。やはり繁忙期にはコーンを置く、使われてないときにはコーンを置かない、議員からの質問とは逆になりますけれども、現状としてはやはり子どもの飛び出しだとかですね、車の鍵から出てくるという実態もあってですね、警察と協議した結果、このような対応を取らざるを得ないということでご理解をお願いしたいと思います。以上です。
後ろ議員。
大御岬の駐車場なんですが、大変分かりづらく、またかなり老朽化しており、その駐車場の線もなければ、どうしてどこに駐車していいのかも分からない状況なんですが、大御岬の駐車場の整備について市長はどのように考えておりますか。
市長。
私としてはですね、所管の方にもまず誘導看板、また大御岬一帯の配置をですね、今般解体をしたですね、海側のところにですね、非常に危険なところなので、そこに看板等を設置して、まず駐車場の案内をさせていただきたいというふうに思っています。今、議員がおっしゃられました、駐車場のその白線等については、なるべく分かりやすく、駐車場内にも看板を設置するなどして、検討するか、また白線を引くか、この辺をですね、今後、協議してまいりたいと思います。以上です。
11番、後ろ議員の質問を終わります。